ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。
こんにちは。
ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、ご視聴ありがとうございます。本日はですね、ステージ1、企業全体把握、全体像把握の最終話1-4、完璧なプランはできないのでとにかく行動というところを、お伝えしていきます。田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、完璧なプランはできないのでとにかく行動と、
いう話なんですけども、ビジネスをしていく中で、とにかく結果の出ない人のパターンはもう一言で言うと完璧主義なんですよね。あれもこれもそれもそれも、あれもそれもそれもそれも準備が整ってからやろうっていう人が多いんですけど、まあそれは言いませんと。全ての条件が揃うことが本当にないんですよね。驚くことに。
驚くことに。
驚くことに。だから結局どこかで見切り発車しなきゃいけないんですよね。で、それって、起業するイコール会社を辞めるみたいな、ゼロか1かみたいな極端な思考じゃなくて、本当はもっと、なんかこう、間を狙っていい感じに、とりあえずここまでやったからやってみようみたいな、そういう緩さが意外と求められるんですよね。はい。で、これはね、僕もやっぱ、ビジネスをやっぱ最初やった時って、この完璧思考っていうのがすごいハマってて、全然稼げなかったんですよね。で、自分が実績がないとお客様からお金を取れないみたいな思い込みとかあって、そうですね。その最初の頃はもうこれにハマってて、でも、一番最初のお客さんからはやっぱお金をもらわないと実績なんか作れるわけないんで。
そうですよね。
だからずっとその無料でずっと仕事をし続けて、で実績が出たら有料にしようと思ってたんですけど、無料でお客さん取って もうお客さん無料だからあんま本気になってくれなくて、
そうですよね、
一生実績が出ないっていう
まさに泥沼
な状態だったんですよね。まあ、だからその結局、重要なポイントだったのは、自分は実績がないやっちゃいけないっていうものじゃなくて、実績がなくてもお客様が良くなればお金がもらえるっていう部分で、いい意味で完璧主義を外すことが一番の近道だったんですよね。そういう意味で、僕がやっぱ起業して1年目ってうまくいかなかったパターンは、大体こうじゃなきゃいけないんじゃないかみたいな完璧主義にはまると、大体行動できなくなって失敗するんですよね。だからここにいるあなたもまだ会社員だから、起業家のコミュニティに入っちゃいけないみたいなとか、そういうのはないんですよね。誰しも完璧な人なんていないので、逆にもう完璧じゃないけど何かみたいなのに教えてくださいって可愛がられに行くぐらいのね、勢いを持って行動すると、また新しい気づきがあったりするんじゃないかなと思いますね。はい。で、逆に僕は完璧主義を捨ててうまくいったこととかもやっぱあって、1年目の時に、当時企業1年目の時はスマートフォンで集客するコンサルタントっていうのをやってたんですよね。今とかもう全然関係ない仕事なんですけど、
そうですよね。
そう、会社員時代は NTT データってところでスマホの、ウェブサイトの開発をやってたんで、このままスマホの集客術を教えるみたいなコンサルタントになったらいけんじゃないかなと思って、名ばかりのね、
なんか能力の方向性は合ってそうな感じしますもんね。
はい。名ばかりのコンサルタントもやってたんですよね。で、その中で、お客さんが全然取れないと。で、いろんな店舗とかに行ってホームページ入れませんかとか言ったら、もううるさいよみたいな感じになったんですね。お前実績あんのかとか、いないし、ねえっすみたいな。
ねえっすみたいな。
感じになってたんですけど、どうせもうできない。もうできないっていうか、何かしなきゃいけないなと思ったんで、じゃあまずやったこともないけどセミナーやろうって思ったんですね。
あ、いきなり、いきなり、
はい、セミナーやろうって思ったんですよ。で、この時はもうどうせもうずっと無料モニターでお客さん無料でしか取れてなかったから、なんか1円でもいいからやらなきゃと思ってですね、1000円のセミナーでね、スマホ集客セミナーっていうのを企画したんですよね。はい。で、その時に頑張ってその告知してて、告知した結果、参加者が10人集まってくださった。
はい。
すごくないですか。
すごい。
そうですよね。10人中8人がそのスマホで集客するっていうコミュニティの桜だったんですよね。
なるほど。
田中がやるからみんな勉強で行こうぜみたいな。てかむしろ来てくれみたいな感じでやったんですよね。10人のうち、そのうち2人は1000円払ってきてくれたんですよね。
そういうことですよね。
はい。なんかセミナーのポータルサイトとか。
うんうん。
その時に来てくれた1000円、それが僕のファーストキャッシュだったんですよ。
人生の。
はい、セミナー会場が1万円で、売り上げが2000円だ。
赤字やけど。
赤字やけど。
赤字やけど、ファーストキャッシュ。
そうですね。無料でホームページを収めるとかしかずっとやってなかったんで、まあ、やっぱそのやってみて、その最初の0から1円ってすげえ大きな経験だったんですよね。
すげえ、そうですよね。ほんと、僕も未だに覚えてます、ファーストキャッシュって。
何だったんですか、ファーストキャッシュ。
僕はメールマガジンの代行を、代わりに書きますって言って。一文字1円みたいな。
あ、そんなものあったんですね。
はい。僕、ファーストキャッシュ8万円。
お給料大きいですね。
まあでもお給料ですよね。クリエイティブじゃないというか。
あ、なるほどなるほど。時間給に対してみたいな、渡されるみたいな感じだったんですね。
やっぱ感動でしたよね。文字書いてお金稼げたみたいな。
そうですよね。そのなんだろう、自分の決められた、その雇用された枠の中での仕事じゃなくて、自分が何かを生み出したもので、自分の生み出した価値でお金をもらえるっていう体験すると、なんかやっぱ世界が変わりますよね。
いや、本当に変わりますよね。
そう。
あの時の8万円はすごい嬉しかった。
そうですよね。僕もすごい1000円嬉しかったです。
1000円嬉しかった。2000円。
2000円嬉しかったです。で、本当にその、あ、ビジネスってこうやって稼げるんだって、そういう感覚を持つことで、やっぱ自分の中の敷居が1個上がって、その当たり前の基準が上がって、やっぱどんどん行動できるようになったんですよね。で、面白かったのが、その時にたまたま来てた人が、まあ、やけに偉そうな社長の方がいらっしゃって、やけに偉そうな社長の方が、もうこれ聞いてたらちょっと怖いんですけど、
そうですね。
その方がですね、スマホのセミナー面白かったよと、なんかうちの地域でもやれるのかねとか言われて、地域って何ですかって、俺はなんか商工会やってんだとか言われてですね、はあ、できますよって、初めてのセミナーだったんですけど、お得意ですからセミナーって言ってですね、やったんですよね、はい。そしたらですね、伊豆の国市っていうですね、そういう、どこだっけ、静岡の方だったかな、そうそう、伊豆半島の、ところの商工会に呼ばれてですね、5万円のセミナーで地元の経営者を集めて、セミナーをするということで、招待してくれた、招待っていうか、セミナー講師として呼んでくれたんですよね。
へえ、すごい。じゃあ2回目のセミナー。
2回目のセミナー、商工会だったと。
すごいですね。
地元の経営者30人に向けてやったんですよね。
へ
え、はい。で、その時に地元の新聞、メディアが来て、取材で写真撮って、新聞に載らせていただいたんですよ。
お、すごい。
はい。この時まだ会社員でしたね。
それ良かったんですか？ギリギリダメですよね。バレたらね。
もう会社には退職届を出してて、だからこそ、その、今のまま無料で仕事しててもしょうがないから、何か実績を作ろうと思ってセミナーをやったわけなんですね。そしたら何か一個動き出したら次々つながっていったっていうのがあって、で、その新聞のメディアがあればなんかね、それを実績に、こういうところで話した人ですよって言ったら、あ、なるほどって言ってくれる人も出てきて、
そうですよね。
そう、やっぱ自分の中でなんかこれやっちゃいけないんじゃないかみたいなのを思い込みを外すことで、まあ、どんどんどんどん世界って広がっていったんですよね。だからなんかどうやれば1円稼げるか分かんないっていう人はですね、まあ、やれると思ったことは全部やってみればいいんじゃないかなと思うんですよね。
特にセミナーなんていうのは本当は実際セミナー会場レンタル費の1万円、
はい、
あれはできるわけじゃないですか。
そうですね。
やけどこう実績ないからやらないっていう言い訳って言ったらね、ちょっと過激かもしれないですけど、まあ、もうやらない理由ってよく聞きますけれども、そこですよね。完璧にこう実績作ってやろうとかっていうのは無理ですもんね。
無理ですね、うん、なんかその完璧やったら、じゃあそのなんだろうね、企業のコンサルタントでも最上位って言ったら、じゃあ大前健一さんレベルまで完璧にならないと教えられないのか、
ね、のかみたいなね、
なことはないんですよ ね。
多分大前健一さんレベルになったら、次はじゃあJ. エブラハム
か、そういう感じになっちゃうわけですよね。だからその考え方をもっと柔軟にしなきゃいけないと思ってて、例えば家庭教師がですよ、家庭教師はじゃあ東大のトップクラスの人じゃないとできないのか
できないのかみたいなね、
そんなことはないですよね。ちゃんと勉強を教えられて、その子供に対して実績を出させる人だったら誰でもいいわけですよ。だから僕たちのビジネスも、例えば知識差ビジネスっていうのはコンサルタント型ビジネスって言われるんですけども、その相手よりも少し先を行ってて、なんかそれを教えられるんであれば、そうやって価値でお金に変わるわけなんですよね。だから全部学んでからやらなきゃいけないって言ったら、もう本当おじいちゃんになっちゃうんで。
そうですよね。
はい。まあ、そういうことはないんですよ、というところですね。うん。だからとにかく行動して、で、あとはまあ失敗を、まあ、恐れずにやるっていうのがいいですよね。失敗の数だけ、やっぱその成功に近づくっていう考え方が、まあありまして、 まあ、実はいかに失敗を早くするかっていうのが成功への早道なんですよね。
うん、
でそのレバレッジをかけるためにも結局失敗をいち早くやるっていうのがすごい重要で、うん、まあ、僕もやっぱいろんな失敗をたくさんしてきてやっぱ学ぶことがあったんですよね。うん、で、まあ、ある時に僕は飲食店の方にですねホームページの集客を提案して、まあ、受注して納品したことがあるんですよね。
はいはいはい、
納品して、で、その時はもう、まあ、得意の口ばっかだったんで、なんか、もうこれで絶対売り上げ上がりますよ、みたいな感じで、投資してもらってたんですよね。結局、集客できなくて、3ヶ月で、お払い箱っていうか、まあ、中心にしようって自分の中で思ったんですよね。はいはいはい、あまりにこの集客できなくて、ご迷惑をかけかかるし、その、なんか維持するのにもお金がかかるから。やめませんかっていうの3ヶ月後にですねちょっと僕は成果が出ると思って本当に提案したんですけど、うん、やっぱちょっと想定と違って出なかったんですよね。
うんうんうん、
で謝りに行ったんですよ。もう僕にとってもすごい大失敗でもう死にたいみたいな、
はいはい、
お前3ヶ月前に売り上げ上がるって言う
て言ったやんみたいな言ってもたしな俺みたいな、
そうそうそうそう、もう最悪だ俺と思ってもう本当に死んで謝ろうみたいな、死んで謝ってもしょうがないんですけどなんかそれくらいの気持ち、
切腹ぐらいの、
それくらいの気持ちでなんかすごいネガティブにその経営者のね社長の方に謝りに行ったんですよ。でその時に言われたのが僕にとってすごい人生を変えるような一言だったんですけど、まあ何かっていうと、あ、今回は結果が出なかったんだけど僕は田中さんと一緒に仕事ができて本当にたくさんの学びができたと、で私は田中さんと一緒にいたいから、個別 の, ホームページの集客じゃなくてコンサルティング契約を結んでくれないかっていうのを言ってくださったんですよね。ホームページの集客は結果が出なかったけどもその田中さんがそばにいてくれて心強かったって言ってくださったんですよ。その時にいろいろあったんですけど、まずやっぱこのチャレンジしてよかったなっていうところが一つ、あと失敗は実は失敗のように見えて成功につながってるっていうところ、あと自分ダメだなって思う、その完璧じゃないから自分はダメだなって思うのは結局自分だけで、お客様は価値を感じてるっていう話なんですよね。だから今会社員とかで実績がなかったとしても本当はやっぱ相手を思って相手のために行動していれば絶対価値が伝わってるはずなので、その次に繋がってくんですよね。でそれでなんか失敗が怖いから何もしないっていうんじゃなくて、やっぱできることを1ミリでもいいからやっていくと、でどんなに失敗しないように頑張っても失敗しますから安心してくださいと、はい、どんなに今成功してる人でも 100% いろんな失敗してますと、その時は当時はもう最悪だと切腹者だと
切腹者だと
思うかもしれないんですけど、1年後2年後にはあの経験のおかげで今の俺があるなというふうに思うと思うんですよね。そういう形なので、やっぱその企業の天敵は完璧主義と、もうノーアタックノーチャンスだというところがあるので、ぜひですね今自分のできることからどんどん攻めていってほしいし、少し背伸びをして失敗するっていうことも超超超重要なんじゃないかなと思って今回のテーマとさせていただきました。
はい、ノーアタックノーチャンス、
ノーアタックノーチャンスですね。
完璧なプランはできないのでとにかく行動しろと。
そうです、
本当にもうそこですよね、はい、実績って行動するから作られるもんですもんね。
そうですね、はい、
なるほど。はい、ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書ステージ1、企業の全体像把握の最終話1-4ですね、
はい、
最終話はこの完璧なプランはできないのでとにかく行動、ノーアタックノーチャンスというところで、ステージ1、
そうですね、
企業の全体像把握は以上で終了と。次のお話からはステージ2ですね、
はい、
企業準備の仕方という
形ですね。やっぱそのこれからやっぱ起業していく人はやっぱ準備をちゃんとやればなるべくそのリスクない起業っていうのができるんですよね、リスクのない起業だけじゃなくてそのレバレッジのかかって一気に成功するっていう起業に向けた布石を打つことができるんですよね、そのためには一体何が必要なのかっていうところを考え方だったりとか、あとその具体的な行動レベルですよね、何をしていけばいいのかっていうところをお伝えしていきたいと思います。
なるほど。ステージ1ではね、結構こう、なんというか考え方、マインドセットの部分であったりとか、情報収集の仕方っていう、無形なものにフォーカスが当たってましたけれども、
はい、
次の企業準備の仕方、ステージ2では、もう本当具体的な行動部分にもフォーカスを当てていきますというところですね。はい。ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、ステージ1、企業の全体像把握は以上です。
はい、
ここまでご視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、 次のですねお話では起業準備の仕方というところステージ2に、入っていきます。では次のお話も、ご期待ください。ここまでご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。